今日は箴言の23章です。このところには世の欲に注意すべきことが語られてあります。一節に、あなたが支配者と食事の席に着くときは前にあるものによく注意するがよいと出てきています。支配者、この世の中にあってこの世を支配するものであるわけです。じゃあこの世の支配者の大元はどこにあるのか。エペソ書の2章を見るならば、それはこの世の君サタンであるということがわかるわけです。そして3節に、そのご馳走を欲しがってはならない、それは偽りの食物である。私たちは食べるものがなければ生きていけないわけです。そしてまた、おいしいものを食べたい、そういう欲求があるわけですけれども、それは偽りの食物である。この世には偽りがあり、そしてそれは自分を破滅に追い込んでしまうものとなってしまうわけです。先日もニュースを聞きましたら、ロシア軍が占領したウクライナの地で病院を建てた、そしてそこで傷ついたウクライナの人たちをケアする。それであるならば、なぜ戦争を起こしたんだろうか。病院を建てる前に戦争をやめなければならない。それは偽りの食物である。私たちは気をつけなければならないものがあるわけです。4節に、富を得ようと苦労してはならない、それは5節の後半を見ると、富は必ず翼をつけてわしのように天へ飛んでいく。自分のものにしたと思っても、それは自分の手から離れて得ていくことはできないわけです。私たちはこの世の富を得ようとするよりも、むしろイエス様が言われたように、天に宝を蓄えなさい、そのことに私たちは励むべきであると思います。6節には、物惜しみをする人のパンを食べるな、あるわけです。物惜しみをする、そのことは実は7節に、彼は心の内では感情づくだから、あなたに食え飲めと言ってもその心はあなたと共にない、その心はあなたと共にない、それはその人の魂よりも、むしろ自分が得るものの方が大事である。ですからそれはその人に利用されてしまう、感情づくだから、その人はその人の利益で物事を見ることはできないわけです。私たちはそういう人と交わっても自分自身が豊かになることはないわけです。十節に、みなしごの畑に入り込んではならない、もう頼る親がいない、そういうものを取り込んで自分のものにしようとしてはいけない、力ずくで自分の力を振るってはならないわけです。なぜならば11節に、彼らの贖い主は力強く彼らの訴えを取り上げてあなたと争うからだ。贖い主、もうこれは究極的には神様ご自身ということになるわけです。神様がみなしごをも守ってくださる。私たちは自分の力で何とか取り込もうとするようなことをしてはならないわけです。12節に、あなたは訓戒に心を持ち知識の言葉に耳を傾けよとあるわけですけれども、この訓戒、神様が自分の心に教えてくださる、また知識の言葉、神様が語ることに私たちは耳を傾けていかなければならないわけです。15節に、もしあなたの心に知恵があれば私の心も喜び、16節に、あなたの唇が公正を語るなら私の心は喜びに踊る。 神様の喜びは何か、心に知恵がある、それは知恵であるキリストに従っていくということであるわけです。唇が公正を語る、神様の正しい言葉を語って告げ知らせていく、神様はそれを喜ばれるということになるわけです。17節には、心の内で罪人を羨んではならない、もうこの世で自分の利益のために悪を行うという人が羨ましいと思ってはならないわけです。この世の栄光っていうのはやがては過ぎ去る、滅びに至るわけです。17節の後半に、いつもただ主を恐れていよ、それは18節に、あなたには確かに将来がある、神様は私たちに永遠の御国を備えてくださっておられる、この世ではたとえ貧しくても、また苦労することがあっても、私たちには希望が与えられているわけです。18節の後半は、あなたの望みは絶たれることはない、私たちはその希望を心の中に持ち続けていくことができるわけです。たとえ肉体が弱り、そしてまた病のとこに伏すようなことがあっても、希望があるならば、私たちはこの喜びを持って生きることができます。19節には、我が子よ、よく聞いて知恵を得よ、あなたの心が道をまっすぐ進むようにせよ、その道とは何か、神様が与えてくださった永遠の命に至る道であり、天の御国を目指す道であるわけです。私たちの心がその道をまっすぐに歩むことを神様は願っておられます。22節を見ると、あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの母が年老いても蔑んではならないとありますけれども、この言葉は25節にも、あなたの父と母を喜ばせとあるわけです。これは10回の中に、あなたの父と母を敬えっていう言葉が出てきてるわけです。それは人を愛するということの代表的なものである。言うなれば、神様のその戒めを聞き従うということであるわけです。それはすなわち、23節を見ると、真理を変え、それを売ってはならない、知恵と訓戒と分別も。ですから私たちは神の真理を何よりも尊いものとし、代価を払ってでもそれを自分のものとしていく、知恵と訓戒分別も同じことであるということであるわけです。そして26節には、我が子よ、あなたの心を私に委ねよ、あなたの目が私の道を喜ぶようにせよ、あなたの心を私に委ねよ。ですから私たちの心自身を神様にお委ねしていく、お任せする。私たちの心には不安があり、心配が起こり、そしてまた時にはストレスを感じる、その心を私たちは神様に全く委ねていくということであるわけです。そして26節の後半に、あなたの目が私の道を喜ぶようにせよ、あなたの目、私たちは進む方向に目が行くわけです。だからどこを見て歩んでいくかということが、実は非常に大切なことであるわけです。27節には遊女が出てきたり、また30節31節にはブドウ酒、酒のことが出てきています。31節の後半を見ると、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない、ブドウ酒が滑らかにこのこぼれる、それを見てはならない。私たちの弱さはどこにあるかっていうと、目の欲にあるわけです。見て欲しがってしまう。アダムとエバはなぜ罪を犯したのか。彼らはその 中央にある木の実を見て、それを欲しがった。そしてそこからこの蛇に騙され、神様から離れていってしまうということになったわけです。あなたの目が私の道を喜ぶようにせよ。私たちは何を見て生きていくのか、何を目指すのか、それはヘブル書にもありますけれども、信仰の創始者であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。私たちは絶えずイエス様の姿を見て、そしてまたイエス様が喜んでくださる愛のその道を歩んでいくものとさせていただきたいと思います。